それでは今朝、出エジプト記の16章をお開きください。今朝のメッセージのタイトルは天からのパンというタイトルです。出エジプト記の16章です。前回は神は荒野で栄光を表されるというタイトルでお話ししましたけれども、イスラエルの民が荒野を旅している、エジプトを出た後旅をしているその姿を私たちはさらに見ていきたいと思います。この前15章を終えたのですが、15章の27節、一番最後の聖句を皆さんとご一緒にお読みしたいと思います。3、はい。こうして彼らはエリムに着いた。そこには12の水の泉と70本の夏目ヤシの木があった。そこで彼らはその水のほとりで宿営した。アーメン。荒野の旅はいつもいつも厳しい毎日の連続ではありませんでした。途中でオアシスもあったんですね。このエリムのようにオアシスがあり、またたくさんの水がそこにあり、また夏目ヤシの木もありですね、食料を得ることもできるし、イスラエルの民がホッとできる、本当に荒野の中でのですね、まさに泉という、そういう場所に導かれていったわけです。しかし16章1節を見ますと、イスラエルの全会衆はエリムから旅立ちとあります。神様はそこに留まるようにはイスラエルのために命じられませんでした。私たちの人生にも、いわばオアシスのような都市、オアシスのような月日というのがあります。私たちの人生においてもですね、私なりの言葉で言うと楽々ゾーン、少し楽をできる、特別に何の緊張もない、問題もない平穏な日々、そういった日々があると思います。これも感謝だと思います。毎日が緊張を強いられるような日々の連続だったらですね、本当に私たちの人生耐えれないなと思うんですけども、神様はこういう楽々ゾーンにイスラエルの民を導かれました。しかしイスラエルの民にとってはなかったんです。目的地は父と蜜の流れる約束の地、カナンの地でありました。これは通過点に過ぎなかったんです。私たちもこの地上において、もう本当に天国の味わいをいただいてですね、ずっとこんな日々が続いたらいいなと思えるような、そういった平穏無事な日々というのがあります。しかし私たちが地上の人生で覚えたいことは、私たちは地上では旅人であり寄留者であると神様がおっしゃってるんだということであります。あくまで私たちは地上において旅人であり寄留者です。この地上の人生というのは単に通過点に過ぎないんだということです。この16章にまた戻っていきますので、ヘブル人への手紙の11章どうぞお開きください。新約聖書の後ろの方にヘブル人への手紙の11章、ヘブル人への手紙があります。どうぞ後ろの方のヘブル人への手紙11章お開きください。13節から16節まで皆さんと交互に読んでいきたいと思います。よろしいでしょうか。これらの人たちは皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、遥か遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していました。もし彼らが思っていたのが出てきた故郷だったなら、帰る機会はあったでしょう。アブラハムにとっては生まれ故郷というのは あのカルデアのウルという町でありました。しかしアブラハムは昔幼少時代のことを思い、自分の青年期を思い、ウルの地に戻っていこうとする。それが彼の人生の目的ではなかったんです。あくまで彼の願いは天の故郷にあったんです。私たちもクリスチャンとして、私たちの本当の故郷、私たちの憧れるべき故郷は天にあるということを明確に覚えていなければなりません。誰の人生にもこの地上においてはさまざまな困難や苦しみ、痛みの経験があります。でもこれは通過点に過ぎないんです。私たちには憧れるべき天の故郷があるんだということを覚えたいと思います。私たちはどれほど天の故郷に憧れているでしょうか。どれほど天国というところが素晴らしいと感じているでしょうか。神様の助けによって、私たちのために神様が用意してくださっている、地震とかによって揺り動かされることのない、また人間的に取り去られることのない素晴らしい故郷が待っているんだということを覚えておきたいと思います。いつの時も私たちには希望があるんです。それは天の故郷に戻っていくという希望であります。そこは痛みも苦しみも涙もないところであります。もう一度出エジプト記の16章に戻っていきたいと思いますけれども、16章の1節お読みいたします。イスラエルの全回収はエリムから旅立ち、エジプトの地を出て、第2の月の15日にエリムとシナイとの間にある真の荒野に入った。新先生の名前がよく出てきますけども、あのエジプトを出てから約30日間彼らは荒野を旅してきました。そして真の荒野と呼ばれるところに入ってきたわけです。神様は荒野への道に導かれたということをこの前15章の学びで学びました。神様が荒野にイスラエルの民を導かれたということは、楽々ゾーンからチャレンジゾーンへ導かれたということです。私たちの人生においてもチャレンジゾーンに神様が導かれるという経験があります。荒野の経験があります。荒野というところには3つの特徴があることを前回も学びました。まず第一は、荒野は神の子らが訓練を受ける場所であるということです。神様はご自分を信じている者を子として扱われるので、訓練を与えると、ヘブル書の中にも、また申命記の8章にも書かれています。また黙示録では、私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさいと、そのようにもイエス様はおっしゃっています。私たちには訓練があるんだということです。荒野は訓練の場所です。私たちがこの地上で経験する試練、試み、苦しみ、痛みは私たちの訓練の時であるということです。申命記8章5節、あなたは人がその子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならない。第2番目に、荒野は人間の肉を暴露させるところです。試練に遭うまでは私たちはいい人でいることができるかもしれない、心穏やかに過ごすことができるかもしれない。でも試練に遭うときに、私たちの内側の肉の性質、自我の性質がいっぺんに吹き出てきます。そして、あ、自分でも、あ、こんなに私って悪い人だったかと思うぐらい感情を爆発させたり、また人に嫌味を言ったり、また傷つけることを、態度を取ってしまったりということが起こりやすくなってきます。荒野は私たちの内側にあるこの肉の性質を暴露させるところであるということです。そして第3番目に、荒野は神ご自身とその御言葉に頼って生きることを学ぶところであるということです。神様の御言葉に頼って生きることを学ぶところである。荒野に導かれた目的について前回も学びましたが、申命記の8章3節にこのように神は語っておられます。それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは、人間はパンだけで生きるのではない、人は 主の口から出るすべてのもので生きるということを分からせるためであると書かれています。人はパンのみによって生きるのではない、神の口から出るすべての言葉によって生きる。神様の言葉によって本当は人は生かされるという経験ができるんだということです。今朝のこの礼拝の中でも、私は神様の前で準備していますけれども、皆さんの中にどうして今日のメッセージは私のためじゃない、どうして私の心が知られているの、私の今置かれている状況が分かるのと、そのように感じていらっしゃる方々があると思います。不思議なことですけれども、いつも今日のメッセージは私のためでした、そう言ってくださる方があります。それがまた語る私たちの喜びでもあるんですけども、神様はご自身の言葉を通して個人的に今の状況においてもうなくてならない御言葉を与えてくださるんです。それをギリシャ語の言葉で言うとレーマと言います。神の言葉とも訳せますが、レーマ、特定の個人に対する特定の状況における神の言葉です。これが聖書を通して与えられるんです。私たちはキリストによって救われるということは、もうただ単にイエス様に救われて神の子供にされて、あとは安楽椅子に座って天国に行くんだと、そう思ってはなりません。聖書の中でイエス様は、私たちが救われ、私たちが召されたのはキリストの弟子になるためであると教えておられます。弟子になるということ、また訓練を受けるということは大変な厳しさを伴います。まあ、私もいろんな訓練を受けてきました。高校の野球部に入ったら、あの野球の、まあ、中学校高校の最初の頃野球をやってましたけど、厳しい訓練があります。私の時代はケツバットとかって言ってですね、もう上級生から下級生がお尻をバットで叩かれたりとかですね、もうあと入って1ヶ月ぐらいしたら特別に悪いこと何もしてないのに、ほっぺたを叩かれるとかね、いろんなことがまだある昔ながらの時代でありました。まあ、防衛大学に入ったら入ったで、まあ、自衛官になる訓練があったんですけども、腕立て伏せを何回もしたりとかですね、いろんなことが寮の中でもなされていました。まあ、いろんな形での訓練がそれぞれその人その人にの人生の中で時に応じてあります。その関わっているクラブ、あるいは学校、あるいは社会の中でいろんな形で訓練があります。また家庭における子どもの養育訓練というのもあると思います。この訓練を通して私たちは成長することができるんです。訓練、しつけを全く受けてない子はもう大変な子どもに、大変な大人になっていきます。私たちに対してイエス様は訓練を与えるお方であるということを覚えなきゃなりません。でも訓練には厳しさがあるんです。必ず残念ながら落語する人たちがあります。聖書の中に登場しているいろんな人物がありますが、残念ながらある、まあ、ロバート・クリントンというフラー神学校の先生の研究によると、3分の1以下の人しかこの訓練に耐えて最後まで走り抜くことをしていない。7割以上は途中で落語していってる。その最たるものがソロモン王様でありますけども、始まりは良かったんだけども最後が惨めである。そういう人たちが7割超あるということです。残念ながらこの 70% の壁というのは現代でもあります。大学生の時にイエス様を信じて大学生の活動を一生懸命しながら就職したり郷里に帰って信仰を失うという人たちが7割超えるぐらいあるといいます。そしてアメリカとかニュージーランドとかオーストラリアとかヨーロッパとか外国でイエス様を信じて日本に帰ってきて信仰を失うという人たちが7割超あると言われています。せっかく洗礼を受けながら10年経った時に洗礼を受けた人がいなくなる割合が7割を超える割合でいなくなる。これはまだいい方です。日本ではもっと大きな割合で洗礼を受けた人がいなくなっていってる。日本では9割ぐらいかもしれない。アメリカのアッセンブリーオブゴッドという非常に熱心な団体がありますが、その中で7割超の人たちが 残念ながら信仰を失ってこの世に戻っていってしまっているという現実があります。訓練というのは時に厳しいものです。でもイエス様が求めていらっしゃるのは弟子なんです。救われて神の子供とされて、ただ赤ちゃんのままで天国に行けたら楽だなと思うんですが、神様は私たちが成長してキリストの弟子となるように願っていらっしゃいます。今日はあちこち御言葉開きませんが、ルカ9章23節から25節でイエス様はこうおっしゃっています。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い損じたら何の得がありましょう。私たちは言い換えたら固めのクリスチャンであってはなりません。固めのクリスチャンというのはどういう意味かというと、キリストが私のために死んでくださった、この恵みを知っている人です。キリストが私のために死んでくださった、私の罪のために私を愛して十字架で身代わりに死んでくださった、これを知っている人は固めの開いたクリスチャンであります。しかし両方の目の開いたクリスチャンというのはもう一つの真理を知っています。私はキリストと共に十字架につけられました、もはや私が生きているのではなく、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった御子を信じる信仰によっているのですという、あのガラテヤ書2章20節の御言葉によって立っている人は両方の目の開いたクリスチャンなんです。イエス様が求めていらっしゃるのは両方の目の開かれたクリスチャンであります。イエス様は私たちをご自身の姿に似たものとして変えたいと願って働いてくださっているんです。荒野の意味はそこにあるんです。さあ16章の2節ご一緒に読みましょう。3、はい。その時イスラエルの全会衆はこの荒野でモーセとアロンに向かって不平を言った。新改訳聖書の第3番まではつぶやいたと書かれています。イスラエルの民はつぶやいた。でも最近はですね、ツイッターという言葉がありますけども、つぶやきということで、まあ、ご年配の方でスマホを使われない方はご存じないかもしれませんが、つぶやくということでですね、いろいろと自分の考えとか経験をいろいろ発信する、それでつぶやきというものですから、つぶやくという言葉が必ずしも不平不満を言い表すというニュアンスでなくなってしまった。それでこの新改訳聖書2017年版は不平を言ったというふうに訳し替えたんです。まあ、つぶやくと、私なんかもつぶやくということの意味がですね、不平を言うというのと一緒なんですけども、まあ、ですから私のメッセージの中では両方使いますが、とにかくこのイスラエルの民の問題は15章でもそうでしたけども、すぐにつぶやき始めたということです。今日主は私たちにつぶやいてはならない、不平不満を言ってはならないと語っていらっしゃいます。イスラエルの民に対して神様がそのことを願われたんです。 F.B. マイヤーという人が神のしもべ、モーセの生涯について書かれた神のしもべという本の中で、なぜ人はつぶやくのか、なぜイスラエルの民はつぶやいたのか、3つの理由を書いています。まず第1の理由は、彼らの記憶力の不足から起こったんだと。記憶力の不足から起こったんだと。まだエジプトを出て1ヶ月しか経っていないのに、エジプトで奴隷状態の中でどんな苦しみを味わっていたのか。男の子が生まれてきたらナイル川に投げ込んで、この子を手放さなきゃならない。そんな痛ましい経験をしなきゃならない。それがエジプトだったんですけど、もうそれを忘れてしまって。そして神様が紅海を渡る時も成してくださった偉大な御業も忘れてしまう、そういう記憶力の問題、そこから不平不満が来るんだっていうんです。第2番目の理由は視力の不足から来る。視力の不足から来る。 神様が見えなくなってしまっている。神様がどんなに良いお方であるか、また共にいて働いてくださっている神様が見えなくなってしまっている。ここにつぶやきが起こるんだというんです。第3番目の理由は信仰の不足から起こる。このように彼は言っています。 F.B. マイヤーの言葉、なぜあなたはつぶやくのか、それはあなたが疑うからである。ではなぜ疑うのか、それはあなたが神を考慮に入れずに将来を見つめたり、あなたの環境を思い巡らしているからである。しかしあなたの目がただ一途に神を凝視して、神の愛、神の知恵、神の資源を視野に捉えているとしたなら、信仰は強くなり、神の目に神の愛の色を読み取り、神の真実を当てにし、ご自分の御子を惜しまずにして、私たちすべてのために死に渡されたお方は、御子に添えて万物をふんだんに私たちに与えてくださると意識するようになる。そのように語っています。さあ、この民に対して神様は素晴らしい御業を約束されました。4節、一緒に読みましょう。3、はい。主はモーセに言われた。見よ、私はあなた方のために天からパンを降らせる。民は外に出て行って毎日その日の分を集めなければならない。これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためである。アーメン。天からパンを降らせるとイエス様はおっしゃったんです。このパンは誰を象徴しているでしょうか。天から降ってきたパン、マナ、これは誰を象徴していたでしょうか。もう私の質問は簡単です。イエス・キリストといえば合ってるんですが、イエス様はヨハネの8章51節で、私は、ごめんなさい、ヨハネの6章で、6章51節、私は天から下ってきたパンですとおっしゃっています。自らがこのマナ、マナというのはヘブル語で何という意味です。朝起きたら、なんか白い霜のようなものが降ってて、それがマナだったんです。何？マナ。それでマナと呼ばれるようになったわけですが、大変な量が天から降ってこなければなりませんでした。あのエジプトを出たイスラエルの民の人数は250万から300万人と言われています。徒歩で歩くことのできた少年の男子だけで60万人というふうに先に読んだところに記録されていましたから。それで類推していくと250万から300万のイスラエルの民がいたわけです。この人たちが満たされるために必要な食べ物の量、このマナの量はどれぐらいで必要であったかというと、ある人が計算して300万トンであったっていうんですよ。300万トンじゃない、ごめんなさいね。300トン。だいぶ違います。300トン。で、3トントラックというのがありますけど、ちょっとそれを想像していただいて、それが、3トントラックが、だから100台で300トンです。毎日100台のトラックにその食料を乗せて運んできてもらって、それでみんなのお腹が満たされる。それだけの量が天から降ってきたというんですよ。毎日毎日。しかも安息日の前の金曜日の朝には600トン降ってきたんです。2倍。それは安息日には外に出て集めて働かなくていいように神様が2倍降らせられたというんです。16章の5節に書いてあります。6日目に彼らが持ち帰って、整えるものは日ごとに集める分の2倍である。2倍持って帰らなきゃならなかったんです。ですから2倍降ったんです。これはもう奇跡以外の何者でもありません。すごい奇跡を彼らは毎朝毎朝見ることになったわけです。天からマナが降ってくるようになったわけです。このマナの本体はイエス様ご自身です。ヨハネ6章51節お読みします。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。そうおっしゃっています。マナとイエス・キリストを比較すると次のような共通点があります。まずマナに関してですけれども、 16章の14節、一緒に読みましょう。よろしいですか。16章14節3、はい。その一面の露が消えると、見よ、荒野の表には薄く細かいもの、地に降りた霜のような細かいものがあった。アーメン。まずこのマナは細かいものとして降ってきたっていうんですよ。細かいもの。イエス様はへりくだったお方として来てくださいました。小さいものとして来てくださいました。家畜小屋でお生まれになったお方として来てくださったんです。そしてイエス様はどんなに心が傷つき、心が痛み、この地上のどんな小さな人であったとしても、その人の心の中に入ることのできるお方としてイエス様は来てくださったんです。そのようなへりくだって来てくださったキリストのことを、この細かいという言葉が表現しています。マナは細かいものとして降ってきたということです。そして16章の14節で、この2017年版では現れていないんですけども、この前の新約聖書の第3版まででは、丸い鱗のようなもの、鱗のようなものとして書かれています。丸いものとして書かれています。これは永遠を表しているんです。丸はというのは永遠を表しているんです。始めがなく終わりがないということです。神様はイエス様を地上に使わせてくださいました。このイエス様は永遠なるお方です。始めがなく終わりのないお方であります。そして第3番目に、16章の31節、一緒に読みましょう。3、はい。イスラエルの家はそれをマナと名付けた。それはコエンドロの種のようで白く、その味は蜜を入れた薄焼きパンのようであった。第3番目に白くってあります。白い、この白というのは、シミのない、傷のない、罪のないイエス様を象徴している言葉です。罪のないお方としてイエス様は下ってこられたお方、この地上を歩まれたお方であったということです。そしてその味、第4番目に、その味は蜜を入れた薄焼きパンのようであった。もう今日は後でパンを食べたいなと思う人があるかもしれませんが、蜜を入れた薄焼きパンのようであったというんです。本当に美味しい、味わいのある素晴らしい、恵み深いお方であるということです。第5番目に、このマナの特徴ですけれども、16章13節の最後のところに、また朝になると宿営の周り一面に露が降りた。その一面の露が消えると、見よ、荒野の表には薄く細かいもの、地に降りた霜のような細かいものがあったとありますから、これを集めるにはかがんで集めなければならなかったんですよ。誰もこのマナを食べたいと思うものはかがんで集めなければならなかった。梅雨とともに最も低いところにこのマナは降りて降ってきたんです。ですから、もし私たちがこのイエス・キリストの命に預かりたいと思うならば、私たちも謙遜にならなければならないという真理があります。イエス様の命に預かりたいと思う者は、身をかがめないならばキリストの命に預かることはできないということであります。そしてこれは宿営の周りの手の届くところに落ちたんです。降ってきたんです。ですから、誰もが、大人でも子供でもお年寄りでも、誰もがこのマナを集めることができました。そしてそれを食することができたんです。そのまま食べることができた。他のところによると、煮ることも焼くこともできた。いろんなふうにして調理することができたんです。でも同時に、このマナは踏みにじることもできたんです。ある人たちはこのマナを食べようとせず踏みにじったかもしれない。もうこんな食べ物飽き飽きした、となんか他のものはないのかと言って踏みにじることもできた。この世の中にはイエス・キリストに対して二通りの態度を取る人たちがあります。 一つはこのイエス様を受け入れる態度です。そしてイエス様の命を求めてへり下ってそれを手にする人たちです。もう一方の人たちは足で踏みにじる人たちです。せっかくの神様からの恵みを足で踏みにじり無視してしまう人たちであります。私たちはこのイエス・キリストを人々に述べ伝えていかなければなりません。もう一つこのマナに関して学びたい真理があります。それは朝早く各自で集めなければならなかったということです。16章21節をお開きください。16章21節一緒に読みましょう。3、はい。彼らは朝ごとに各自が食べる分量を集め、日が高くなるとそれは溶けた。アーメン。各自が集めなければならなかったんです。もちろん幼い子供のためには親が集めたでしょうけども、基本的に一人一人自分で集めなきゃならなかったんです。まあ、お父さんお母さん、僕がお父さんお母さんの分を集めるよというんじゃなくて、みんなが自分の分を集めなければならなかった。これは一人一人がキリストのところに行って一人一人がキリストを経験しなければならない、一人一人がキリストの命に預からなければならないということを教えているんです。親の私が子供の分取るからお前たちは何もしなくていいよというのではない。親も子供も孫もそれぞれがイエス・キリストを体験していかなきゃならない、それぞれがイエス様を信じていかなきゃならない、それぞれがイエス様のが本物であることを味わっていかなきゃならない。これがマナを通して神様が私たちに教えていらっしゃることであります。コロサイ書の御言葉にこのような言葉があります。3章16節キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。互いに教え、互いに戒め、それぞれが御言葉を通して神様から教えられるという体験があって初めて分かち合うということを、戒め合うということを、励まし合うということが可能になります。このマナは日が昇ると溶けてしまいました。太陽が高く昇って暑くなると溶けてしまいました。これは私たちが朝ごとにこのマナを受け取らなければならないことを教えています。ある方は朝早く起きるのが苦手だと言われるでしょう。でもできるならば朝まだ家族が起きないうちに神様の前に出て行って、そして聖書を開き神様からお言葉をいただくんです。神様の前に祈るんです。そして神様からマナをいただくんです。ぜひとも、まあ、朝早く起きれないという方もあるかもしれないですが、できるだけ朝のうちに短くてもいい時間をとって聖書を開きお祈りをしましょう。朝の15分があなたを変えるというメッセージをたくさんの牧師がしていますが、本当に朝の15分、神様の前に出ていくという習慣が私たちの人生を大きく変えていきます。私たちは本当にこの誠の救い主であるイエス様を愛しているでしょうか。私たちは本当にこの天から下ってこられたマナであるイエス様を見ているでしょうか。もし私たちが神様がわからない、キリストがわからないと感じているならば、清くなければ神を見ることはできないとおっしゃったイエス様のお言葉を覚えていなきゃなりません。そしてこの方の前にへり下るんです。この方から命をいただくんです。私たちがこの方の前にへり下るときにイエス・キリストというお方が見えてきます。さやかになってきます。神様ご自身が私たちにご自分を表してくださるんです。そして私たちの心が平安と喜びで満たされるときに他の人に対して関心を持つようになります。気をつけないとクリスチャンにもマンネリ化というのがあります。あまりにも恵み慣れしてしまってこの恵みを分かち合う使命を忘れてしまうんです。多くの教会でそうです。 特別集会やりますって、私も特典講師で何度も招かれていきますけども、教会によっては誰一人未信者の人が来られない特別伝道集会というのがあるんです。一人二人ということもあります。ですから私はたとえ未信者の方がいらっしゃらなくても、どちらでもいいようにメッセージ準備していきます。それが現実なんですよ。日本の教会の 60% 以上が1年間誰一人受洗者がいない教会なんです。私たちはイエス様のことをもっと他の人たちに分かち合う必要があります。ただ分かち合う、義務的にじゃなくて、感動を持って喜びを持って、この方こそ本物の方ですよと言って分かち合うんです。その時に人は関心を持つようになります。私と家内の人生において、クリスチャン人生において本当に良い影響を与えてくださった方に、ジョン・エドモンド・ハガイという方があります。皆さんの理解とご声によって、2001年に私はシンガポールで1ヶ月、家内はハワイのマウイ島で1ヶ月、ハガイインスティテュートで学ぶ機会を得たんですけども、このハガイ先生という方はものすごい方でありました。つい先頃天に召されましたけれども、ビリー・グラハム先生は20世紀最大の伝道者と言われていますが、まあ、ある意味20世紀最大のクリスチャンのリーダーシップの訓練者として、ハガイ先生を挙げることができるかもしれません。ある人たちはアメリカの大統領にもなれるほどの器だという人もあります。もうこの方の使命に感動して、大金持ちのクリスチャンの人たちが1億円でももう毎年捧げますと言って、そういう人たちが15人、16人、20人ぐらいと現れて、このハガイインスティテュートを支えてきたんです。このハガイ先生ご夫妻、本当にお気の毒な息子さんがありました。息子さんももうすでに天に、召されましたけれども、わずか24歳で、天に召されていったんですが、このハガイ先生、たちはですね、アメリカにおいて非常に立派な家を持っておられました。プール付きの家、まあ、アメリカでは、まあ、そう珍しくもないですけども、立派な車も運転されて、そしてたくさんの働きを持って、そして羽賀先生はもう世界中行かなかった国がほとんどないと言われるぐらい、もう毎年もう本当に何十回となく空を飛び、キリストのために働いてこられた方です。でこのご夫婦に子供さんが生まれたんですけれども、1945年に生まれました。子供が生まれてくるというので、もう最高のお医者さんにこの子供の出産に携わってほしいというので、名医と呼ばれる産婦人科の先生に頼んだんです。ところが赤ちゃんが生まれるという当日、この産婦人科のこの名医と呼ばれる先生を探してもいないんです、どこにも。で一生懸命病院関係者が探したところ、カクテルパーティーに行ってて、お酒で酔っ払ってたんですよ。 でも先生大変です、赤ちゃんが生まれますというので先生来たんですけども、もう酔っ払ってて大変な中、それでも、まあ、この羽賀先生たちの子供の出産に立ち会って、そして見てくれたんですが、その処置が誤ったんです。それで生まれてきた子供はもう2分半に1回しか息をしないという状態で、脳に酸素も十分いかなくて、そして、脳性、小児麻痺というんですか、脳性麻痺を起こして、そして出産の時の処置も悪かったので、顎の部分に問題があり、両方の肩のが骨折、鎖骨が骨折したままで、そして右の足も奇形の形で生まれてきたんです。そして脳もやられてますから、言葉をなかなか覚えることができない。やっと話す言葉はやーと、うん、その言葉だけ。大きくなってきても本当に大変な状況でありました。しかしその中でもこのご夫婦はへこたれることなく、神様から与えられた使命に邁進していかれたんです。そして牧師として自分の教会で働くだけでなく、たくさんの教会から招きが来るようになって、自分はこれから世界宣教のために、世界で用いられている リーダー、すでにリーダーとなっている人たちを学校に迎えて、その人たちを訓練して、また国に戻ってもらって、その国で働いてもらおうと。宣教師を送り出すんではなくて、もう宣教師を送り出すことのできない国々も増えてきたから、その国から来てもらって、彼らを訓練して、それから帰ってもらおうと、そういう構想を持たれて、それに賛同する人たちを集めて、1969年からこの学校をスタートされたんですけども、たくさんの人たちが訓練を受けました。世界のいろんなところに行っても、その国のリーダーの人たちはハガイインスティテュートというと、もうほとんどの人が知っています。自分も行ったことがあると、そういう人たちです。この方の家に、このある日、電力会社の若いメーター係がやってきました。奥さんがたまたまその家にいました。この奥さんに、奥さんがですね、この電気のメーターを見に来たその若い男の人に、今日はいい天気ねって言って、そうですかね、まあその人の気持ち次第ですかねとか、なんかちょっとトゲのあるようなことを言うんですね。でも今日は神様が作られた日ですよ、素晴らしい日ですよって言ってですね、言いました。そうですかね、そりゃ奥さん、こんな立派な屋敷に住んで、そして立派な車を運転して、牧師だし、そりゃ毎日楽しいでしょうねって、もう嫌味を言うもんだから、この奥さんが、ね、1分間だけでいいから私についてきて、ってうちの息子を紹介するわと言って、家の中に招き入れて、息子のところに行きましたら、息子さんはベッドの上で転がって、ただ瞳だけが輝いていました。この電気のメーターを 見に来た若者はショックを受けました。そして人の人生における現実というものを知らされたんです。彼は帰って行って、その午後、自分の友達のところに行って、おい、俺が今日仕事に行ったあのハガイという人のところ、息子こんな状態なんだけど、あそこの夫婦すごい人たちだよって、あんな息子さんをね、助けて育ててるんだよって、それがまた楽しそうにやってるんだって、友達に話したんです。でその友達のお隣の人が、脳性小児麻痺の子供さんを抱えて苦しんでいる若い夫婦だったんです。このご夫婦はそれを聞いて、その先生ってどこの教会に行ってるの、私も行きたいわと言って、その週のうちに教会に行って、そしてイエス様を信じたんです。私たちの人生の、誰の人生にも本当に荒野の経験というのがあるんです。痛みと苦しみの経験というのがあるんです。その中で神の言葉を聞いて、私たちは生きることができるんです。この奥さんのモットーというのがですね、今日それをしなければ明日はその好機を失ってしまう。これがクリスさんという奥さんのモットーでした。今日それをしなければ明日はその好機を失ってしまう。今日という日に私ができる最善のことをなすんだ、この子のためにも今日という日に私ができる最善をなすんだ、今日という機会が与えられているときに私は最善をなすんだ。一歩一歩、一日一日、もうお医者さんたちからは、あなたたちにはこの子を育てることできませんよ。ミルクを飲むこともできなかった。特別な管を通してミルクをこの子供に流し与えて、この子の成長を見なきゃならなかった。でもこの子は24歳まで生きることができた。そして8歳のときにイエス様を信じて、そしてもういよいよ最後という時に、ハガイ先生がお祈りした時に手を強く握りしめ返してきたそうです。ハガイ先生は最後に黙示録の21章4節を読んだそうです。このジョニーさんという息子のために、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。そしてこのジョニーの手を握りしめたら、強く握り返してきたというんです。ローマ8章28節、神を愛する人々、すなわちそのご計画に従って召された人々のためには、神はすべてのことを働かせて益としてくださるのです。アメン。お祈りしましょう。